コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは、エコラジオを担当しております八尾誠司です。この時間は11月から京都の町屋再生をテーマに、町屋に関わるさまざまな活動をしておられる皆さんを招き、4回にわたってお話を伺ってきました。今回で私の担当も最終回となりました。今日はこれまでの内容を振り返ってみたいと思います。現在の京都にある町屋の多くは江戸時代末期から昭和前期に建てられた木造の住居です。織物や染め物などの職人の町であった京都らしく、表に店舗スペース、奥に居住スペースを持ったうなぎの寝床といわれる細長い構造が特徴的です。90年代から町屋を改装したカフェやレストランが京都の町に増え、町屋ブームが続いてきました。和風建築の味を残したおしゃれな雰囲気に人気が集まりましたが、老朽化や居住者の高齢化、生活スタイルの変化などで町屋は年間 2% ずつといわれるペースで数を減らしつつあります。町屋が取り壊された跡地はマンションや駐車場になることが多く、地域のつながりも分断されているのが現状です。古都京都らしさを代表する町並みが失われていくことは、都市景観の面から見ても大きな問題です。私自身はもともと京都の出身ではなく、町屋について知っていることも多いとは言えませんでした。しかし京都に住む人々の生活に密着し、育てられてきた文化に興味が生まれ、自身も勉強しながら貢献したいと思ったことが、この番組を担当するきっかけとなりました。そしてこの番組はエコラジオという枠組みで始まりました。エコという言葉は最近注目を集めるようになったものですが、町屋ではそのずっと前から合理的な生活の知恵が生かされていました。例えば坪庭は通風や採光のために限られたスペースを有効利用して作られています。また土壁には断熱効果があり、和紙を重ねた襖には保温効果があります。身近にあるものを利用して快適な生活のための工夫がされているという点は、現代の目から見ても学ぶべきであると思います。このような町屋を保存し利用し続けていくためには、京都の今後を担う若年層の存在が欠かせないと考えました。この番組の目標は、町屋利用に新しい価値を見出し、個性的な活動をされている方々を紹介し、地域活性化につなげるということでした。それではまず、11月放送の第1回から振り返ってみたいと思います。この回は、町暮らし集団チョボの高井さんと吉田さんに出演していただきました。町暮らし集団チョボは、和光土のための町屋暮らしを提案、応援、発信することを目的に作られたグループです。これまでに町屋暮らしの相談会や火鉢の使い方講座などユニークな企画を実施されています。11月の放送では、町屋暮らしの魅力を主なテーマとしてお話ししていただきました。実際に町屋に暮らそうとすると、現在の住宅やマンションと違い、手入れの大変さや暑さ寒さの問題がよく言われます。しかしお二人は、面倒なことを楽しむことが町屋の魅力であるとおっしゃっていました。家が古びていても、町屋には四季に合わせた美しさがあり、衣替えの楽しさがあるというのがお二人の意見でした。町屋に住もうとする若い人が増えれば、町屋自体を残せるだけではなく、周辺の地域が活性化するというメリットもあるということを教えていただきました。住んでみることで気づく魅力があるのではないか、また暮らし自体を楽しんでもらいたいというご意見は印象に残りました。次に、12月放送の第2回を振り返ります。この回は、引き続いてチョボから中村さん、同志社大学の乾さん、コネクトの星野さんに出ていただきました。こちらの皆さんとは、11月に職人 .com 株式会社で開かれた集まりで知り合うことができました。この放送では、町屋利用法の提案をテーマにお話を伺いました。 町屋のシェアというスタイルがここでは挙げられました。現在、企業に属しないフリーワーカーが増えていることに着目し、町屋をオフィス兼小スペースとして利用すれば、費用も安く抑えられて一石二鳥というアイデアをいただきました。また、町屋にはワンルームマンションにはない一体感や出会いがあり、交流の場として大きな魅力があるとのご意見もありました。反対に問題点として、町屋を探したいと思っていても、マンションなどと比べ見つかりにくいという点が挙げられました。借り手と貸し手の間にまだまだミスマッチがあり、希望に合う物件が探しにくいのが現状です。この問題を解消するために、イベントを企画したり、ネットを利用したりして、情報発信を進めていくべきだという提案がされました。次は、1月放送の第3回です。この回は、西院のカフェアリカへ取材に行き、店長の桜井さんにお話を伺いました。桜井さんは、職人 .com の代表でもあります。カフェアリカは、これまで誰も利用していなかった古民家を、桜井さんが自ら改修し、作り上げた喫茶店です。店内は、古民家の雰囲気に馴染むインテリアが配置され、また、夜には庭のライトアップもされるなど、居心地のいい空間作りの工夫がされています。古民家利用をテーマに見ると、メリットとしては、自分の部屋のようで落ち着ける雰囲気があること、家賃が安いことなどが挙げられました。これまでのゲストの方々と同様に、出来合いの住宅では、本来の日常感覚が失われていると桜井さんもおっしゃっていました。一人一人にとっての居場所が見つかる、古民家再生店舗には大きな魅力があると感じます。逆にデメリットは改修に費用がかかることが挙げられました。家は人が住まなくなるとすぐに腐ってしまうといい、利用し続けていくことの大事さを感じました。最後は2月放送の第4回です。この回もラジオカフェスタジオを離れ、 NPO 法人京都自由大学の藤田さんにお話を伺いに行きました。京都自由大学では京町屋キャンパスが設立され、町屋再生セミナーなども数多く開講されています。京町屋キャンパスでは、講師と受講生が畳の上で同じ目線の高さで議論できるという特徴があり、町屋には人と人とが親しくなりやすい力があるといいます。地域の中の町屋をどう守っていくかというテーマについて、景観や文化は一見単位で見ていてもわからない、町並み全体が健康かどうか判断すべきというご意見をいただきました。今までより多くの市民の方々にご自身が生活されている町に関心を持ってもらい、町全体の文化の保存が進むよう期待したいと思います。以上の4回の放送でゲストの皆さんが共通して言われたことは、町屋の居心地の良さでした。暑さや寒さ、木や土の風合い、四季の移ろいなど、日本人の感性に呼びかけるものが凝縮された家が町屋だと思います。この魅力をブランドとして捉えるのではなく、実際に住んだり使ったりして感じてもらいたい。そこからまた利用の可能性が広がるというのが皆さんのご意見であり、この番組で伝えたかったことでもあります。反対に問題点としては、貸し手と借り手のバランスがいいとは言えないこと、また地域コミュニティ自体が分断され衰退していることでした。町や地域に関心を向ける人々の間にネットワークが形成され、地域活性化が進められてこそ町屋再生はあると思います。